はい、どうも、沢田信也です。今回はですね、なんと前回に続いて、シン・ゴジラの話をしまーす。いや、何も、まだおもろいこと何も言ってないです。
やばい。
とりあえず今回のゲストをね、先に紹介しておきましょう。今回はですね、なんと、4年ぶりの登場です。脚本家の渡辺殴さんです。
あ、渡辺殴りです。4年ぶりでございますが、やっぱりグダグダします。先に謝っておきます。すいませんでした。
なんですか、もう、その無駄にテンション高いのは、時間帯のせいですか？
なんか、これから起こるグダグダぶりを想像して、思い、笑ってしまいます。
いや、しかしもう、殴りさんも久々ですよ。
本当です、うん、もう4年も経っちゃいました。どうしよう。白髪も増えるわけですよ。
カルミアも止まってますよ。
私が絶賛修行のために来ているため。皆さんがもうすっかりお忘れになった頃に復活する予定です。
逆にそれぐらいの方がね、リスナーさんも一周してこう入れ替わってますから。
そう
まあね、でもしかしね、もう渡辺殴り先生とお呼びした方がいいんじゃないかと思われる今日この頃で
ございますけれども。そこの渡辺ぐらいで結構
です。最近はね、なんかいろいろとご活躍されてる感じではありますが、まあ、もろもろの諸情報は、まあ、番組の最後でね。
あ、そうですね。はい。
ご紹介していただけるものがあるならばしていただいて。
はい。
とりあえず毎日をちゃんとこう、脚本書いて食べていけてるようで何よりですというところで。
そうです。ありがたいことです。
はい。まあ、そんな4年の間に、いろんな、人生経験を積んだ、この渡辺殴りさんがですね、シンゴジラを見て、何をこう感じたのかっていうことをね、ちょっと今回お聞きしようかなと思いましてですね。
はい。
もともとなんか殴りさんがこうブログかツイッターでゴジラ見たい見に行かなみたいなこと書いてあって、
そうですね。
で、はい、じゃあちょっと殴り先生の、まさにこの殴り先生のちょっと、脚本家としての視点の、
やばい。
シンゴジラの感想がぜひ聞きたいですと僕はこうコメントを返したんですよ。
はい。
というのもね、この回よりも前の回にもシンゴジラの話は実はしておりまして。
はい。
で、その時はまあ、いつも狭さで関係している身近なお友達の方とちょっと3人で話をしたんですけれども。
はい。
まあ、やっぱりそのね、我々一般素人の、ああだこうだっていう感想よりかはですね、もう、
クリエイティブ
畑、そういう業界にね、足を突っ込んでらっしゃる方の話を聞いた方がためになるんじゃないかなって思ってね。ぜひそんな話を聞いてみたいって思って。まあ、今回ね、お忙しい中無理を申しましたけど、出ていただいているわけでございますよ。
ハードルがぐんぐん上がってる。
そう。本当にこんな渡辺名古屋先生のこの新ゴジラ表なるものをね、今回はちょっと配信できたらなって思ってる所存でございます。
承知しました、はい。と言いましても、まあ、私も恥ずかしながらゴジラシリーズはあまり見たことがございませんで。
あ、そうなん
ですか？ただ今回、そうなんです。シンゴジラが始まってから、やっぱりライター仲間、脚本家仲間の間でも、これは見といた方がいいよと。
もうそんな話聞かして。
それを、これは絶対見ときなさい。みたいなのが、やっぱりバーってもう、すごい耳に入ってきて、あ、そんなにすごいのか見に行かなきゃな。しかも庵野監督ですし、うん、見に行かなきゃなーって思ってたんですよ。で、うん、ちょっとまあライターらしい感想を勉強のために見に行こうと思って、徹夜明けでですね、えちらおちら行ったわけです、うん、朝一。
お、すごい。朝一。
そうなんですよ。朝一見に行きまして、まあ、感想なんですけれども、
はい、
超面白い以上です。ライターらしい感想を考える暇がありませんでした、はい。
そこはもっとちょっと、もうちょっと伸ばしてもらってもいいですかね。
もう石原さとみさん最高っていう。かわいい。かわいい。石原さとみさんかわいい。みたいな。そんなことは置いておいて。まあ、その今ちょっといろいろ回想しているんですけれども、なんかまあシナリオの構成とかそういう話をきっとした方がいいと思うんですけれども。
そうですね。もうぜひそういう話をしていただいた方が。
なるほど。え だ、ま、私の中でも一応基準がありまして、はい、私がなんか構成とかいろいろ考えながら見るときって、それがあんまり面白くないときなんですよね。あ、
なるほど。なるほど、なるほど。
そうなんです。で、シン・ゴジラにつきましては、もう始まった瞬間から何一つ考える暇がなく、うん、
お
あっという間に終わってしまったので、相当面白かったんですよ、私の中で。
ちょっとなんか、ちょっと脚本家のからの知見の意見としてはなんかこう、いい話でもありますけれども、はい、手よくこう、流されてる感じもしますけれども。まあ、まあ、そもそもの話としましてですね。
はい。
その名古屋さんがゴジラを認識したのって、いつ頃なんですか、はい、子供の頃って見てた。
あ、そうですね。もう物心ついた時にはありましたね。モスラの歌とかよく歌ってました、ね。
ああ、やっぱあの有名な双子の。
そうです、そうです。
ほら、もうゴジラがどういう存在かっていうのは子供の頃にはなんとなく分かってたって感じなん
ですね。そうですね、そうですね。
いや、この前もちょっとチラッと話してたんですけどね。まあ、そのゴジラって、本当の昭和の時代の白黒ゴジラの時、
はいはい。
一作目から今までもうすげえ変わっていってるから、
ああ、そうですよね。
時代時代によっておそらくゴジラのその印象ってすごい違うよなって話をしてて、
はいはいはいはい。
で、僕なんかも子供の頃はゴジラ VS なんとかみたいなのが多かったね。
あ、そうですよね。
それこそ怪獣が、着ぐるみがオラーってプロレスしてるようなやつとかも多かったんですけど、
はいはいはいはい。
たまにこうなんかリブートっつってこう、何回か再起動するたんびに、だからすごいゴジラが凶悪なやつになったりとかしてい
く。あ、そうですよね。なんかゴジラって味方だったりするんですよね。
なんかそのシリーズによっては、なんかわかりやすいヒーローみたいな描かれ方もするときもあれば、本当になんかもう、はいはいはい、ごっつい害獣みたいな感じの時もあるんですけど。
はいはいはい。
まあ、ラブルさんからすると、どういう印象なんかなっていうところからまず。
ああ、私は、その本当に全然前知識なかったので、今回シンゴジラを見て、なんか率直に言うと、うわ、気持ち悪いって思ったんですよね、最初。
ああ、もう全くもう。
そうそうそう。
なんとは、なんとなくのゴジラぐらいしかもうなかったんですね。
ほ
ん
とそうです。味方か敵かもわかんない、うん。なんか、その味方として戦うみたいなのがうっすら小耳に挟んだ時もあるんですけど、ほとんどない。で、今回、あ、これ完全に敵なんだ。いや、しかも気持ち悪いわ。え、ゴジラってこういうものなの？
ほら、最初みたいな。海から上がってきたあのビチビチしたやつ見た時
に。そうそうそう。あれちょっと気持ち悪かったですよね。でもなんか皆さんあれ、人気みたいでマスコットとか出てますけど。
まあまあ、デフォルメしたら可愛いんでしょうけど、普通にあんなやつおったら単に気持ち悪いですけどね。
私、うおーってなっちゃいました。
あいつにだけは殺されたくないやろっていう。
本当に。
あ、そうなんや。いや、もう普通にもう、偏見とか何もなしに、そのまま見ていって、うわーすげーって言ってただけなんですか。
そうです、そうです、そうです。あ、面白いみたいな。
その面白いポイントってどこやったんですか、
はい、まあ、とにかく、そのテンポが早いし、
はいはい、
なんか、まあ、海外では、会議のシーンがつまらないみたいな批判もあったみたいですけれども、うん、なんか情報量がバーって流れてきて、
そうそう、
全然理解できないじゃないですか。理解できないんだけどわかるみたいな、うんうん、そういう感覚。ずーっとバーって、なんかこう、集中を切らす暇もないまま最後まで走っていくっていうのが素晴らしいなと思いました。それで、まあ、俳優さんたちもそういう演出をつけられたって、なんかコメントで読みましたけれども、うん、とにかくバーっと走んが走っていく。あとか、なんかこの私、会話劇が好きなので、
うん、
ああいう手なんかずっと室内の会議とかのテンション上がるし、面白かったですね。とにかくテンポが速い。
なんかね、通常なんか分かりやすい主人公みたいなのが用意されてて、
はい、
そいつのゴジラに対する執念とか執着とか、
はい、
その周りのなんか人間関係であるとか、はいはいはいはい、まあ、ドラマのところを描くことが今回されていないみたいなツッコミポイントもあったりするんですけど、はい、まあ、それがね、直接的な面白くないとかでは話じゃなくて、
はいはいはいはい、
まあ、今回描かれ方としてそうなっているじゃないですか。
で、
まあ、一つの意見として、なんか、演劇っぽいっていう意見を聞いたんですよ、僕は。
あー、なるほど。
なんか、特に会議のシーンなんかもそう。
そうですね。
なんか、観客席とステージみたいな、この、
はいはいはい。
距離感を感じるって話もあって。
はいはいはいはいはいはい。あー、言われてみたらそうですね。舞台か、確かにそうかもしれない。私は恋愛要素、主人公がどうのっていうのも通じると思うんですけど、恋愛要素を多分、あえて排除してるじゃないですか。
はい、
多分本当は、この石原さとみさんと、 いいシーンとかが挿入されてもいいと思うんですけども、まあ普通はね、そうそうそう、あえてそういうのバッサリ切ってるのが、あ、いいなと思いました。なんか、そうですね。なんで、今めっちゃいろいろ蘇ってますけど、なんか、なんで面白いんだろう。
いや、そう、だから僕も別に、まあ楽しめたら楽しめたんですけど、
はい、
まあ、今回のゴジラは、そのみんなが面白いっていうポイントが、実は同じようで違うんじゃないかなと思ってて。
あ、なるほど。
そう、だから行き着く先にはゴジラ良かったねっていう、答えのところではみんな合致するから、イエーイってなるんですけど、そこの詳細をこう細かく降りていったら、なんか意外と見てるポイントがみんな違うのではないかなと思ってるんですけどね。
はいはいはい、
ちなみに僕が一番感情移入できて面白かったのは、そのゴジラを仕留めるための凝固剤を作らなあかんってなった時に、
はいはいはいはい、はい。
日本全国のプラントで、こう、3日以内に作れみたいな話になったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
で、その時に、はい、あの、風景として、どこかのプラントが落ちた時に、なんか、設備をなんかいじってるヘルメットかぶったおっさんがいた時に、
はいはいはい。
こいつ頑張ってんねんなと思った。そこが一番盛り上がったんですよ、僕は。サラリーマン頑張ってんなって思ったんですよ、あの時に。
はいはいはいはいはい。
で、これは、前回の話であんまり共感されなかったポイントなんですけどね。
はいはい。
なんかあの、みんなが仕事をちゃんとしている中のところで僕はちょっと盛り上がったんですよ。
ああ、なるほど、はい。はいはいはいはい。
まあそれは時としてその、集団として頑張らなくてはいけない。ひ、はいては国として頑張らなくてはいけないっていうそういうところもあるし、はいはいはい、まあ個々それぞれのスペシャリストが任された仕事をちゃんとするっていうところもそうだし。
ああ、でも、そうですよね。なんかはみ出し者たちが指名されるのもなんかそういう、なんか通じるところがあるかなと思います。
で、それを広い目で見たら、はい、まあ日本全国に存在する今回の事件に関わる末端の人でも、うん、まあ言ったら、3日になんとかせだっつって頑張らなあかんわけですよ。で、そういうところで、はいはいはいはい、あ、仕事をちゃんとせなあかんなってこう思うような。
はい、
盛り上がりそうじゃ
ないですか。ゴジラを見て仕事を頑張ろうって。
そうそういや、そうです。
お、いい、いい。
いや、いや、よく言ったらそうですよ。でも、逆にそれは、あの、逆に言うと、ちょっと嫌やったんですよ、なんか。
はいはいはい、はい。
普段適当に仕事してるから、なんか、
はい、
俺がもしこの立場になったら、
適当に仕事してるから。
そうそう。
はいはい。
もし俺がこういう立場になったら、果たして頑張れるのだろうかとかね。なんかそういうことをちょっと思いましたけどね。
はい、あ。私ね、無理ですね、無理でーす。
いや、そうだ。あ、なんかね。
はい。
じゃあ、おい、渡辺よと。お前もう3日以内に。いや、薬作らへんかったら、もう地球、日本は終わるねんぞって話したときに、頑張れるかっていう。でも、そんな、名残さんがって締め切りに追われてる立場の人間やから頑張るでしょ
う。どうでしょう。私、割と、シン・ゴジラとかも見て、なんか、真田重雄氏とかも見て思ったんですけど、
うん、
怖いシーンになると、私は、あ、とっとと逃げなきゃーっていう感じになっちゃうんですよね。
いや、でも、例えばね、お、はい、渡辺殴りよと、
はい。
ちょっと、何らかの事件が起こって、これを解決するには、あなたが3日以内に100ページの脚本を書き上げないといけないんですってなったら、どうしますか？
しゃーないなー。なんか1、2時間ぐらい、バタンバタン、ベッドの上で転がった末やると思います。
もうやるでしょ、やっぱりね。頑張るじゃないですか。一応外注、はい、外注何人か使ってもいいよと。
よーし。
とりあえず間に合わせてくれってなったらね。
オーケー。覚えてろよって思いながらやります。
いや、そうでしょ。だから、僕はその時にやった時に、はい、どうかなと思ったんですよ、なんか。
はいはいはい。
誰かやってくれへんかなと思ったんですよ。
はい、
俺じゃない誰かやってくれへんかなって。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
で、そういうのを見たときに、あ、仕事頑張らなあかんなっていう気持ちと、
はいはいはい。
なんかこう、そんなに頑張ってない自分をで責めてしまったような感じが、同時に湧き起こったんですけどね。
ああ、なるほど。なんか面白い見方ですね。
そうですか。だから僕はね、そういう、これ結構共感されると思ってたんですよ。大多数がそうやと思ってたんですよ。その、言ったら、日本人として頑張る人たちみたいな、
はいはい。
描かれ方を今回しているなと思ったんで。
はいはいはいはいはいはいはい。
言ったらその末端のサラリーマンもそうだなっていう感じで見たんですけど、意外とこれは誰からも共感を得れず。
あ、ふーんみたいな。
ええって。
なるほど、面白いですね。
そういう意味ではなんかその、 僕はその、特定の主人公のよくある人間ドラマとかがなくても、今回はもうある種の群像劇として見れた、見て面白かったのはそこやったんですけどね。
はいはいはいはい。そうですね。群像劇として面白かったなと思います。うん。誰に感情移入したとかじゃなくて。うん。うん、
まあ、感情移入は必ずしも、なんて言うんですかね、同一視ではないですから。
そうですね。ね、
個々それぞれの登場人物が考えてる価値観にちょっとでも共感できたらね。
はいはいはい、はい。
わかるわっていうのも感情移入ですから。
そうですね。
すごいなんかね、言葉のやりとりとか、
はい。
いろいろ、やつぎばやにこう、ね、言葉の
やりとりするところとか、はいはいはいはい。
若干ちょっと僕12人のイカれる男を思い出したんですけど
ね。あー、名作ですね。はい。
なんかあれ、高校の頃なんか、授業なんかで見せられて、
はい。お、いい先生。
あ、いい先生ですか。なんかで見せられたんですよ。別に自分から見に行ったわけではなくてね。
はい、はい、はい。
面白かったなーとか思って。はい、はいはい。あれもなんか、個々それぞれの立場の人たちが自分の価値観を、わーって、会話劇というか、それでね、やりとりしていくのか。あれに近い何かを感じたなと思って。
はい、はい。あ、そうですね。言われてみるとそうかもしれない。え、誰が一番好きでしたか？
誰が好きっていう話になったら誰かなぁ。誰が好き？
はい。
それはメタ的な意味で言ったら、石原さとみ可愛いなって話になるんですけど。
いやー、さとみちゃんはちょっと可愛すぎておかしかった。
石原さとみのあのキャラクターは結構言われてますけど、どうですか？
あ、あれ、なんかでも、あ、言われるって絶対分かってるのに受けてるからすごいなって思いました。
あ、なるほど、
ね。絶対言われると思います
ね。
ま
あ、そうでしょうね。うん。なんかその、作劇の中でのトーンとしてちょっと浮いてる感があるみたいなツッコミもありますけど。
はいはい。いやー、私はもう、さとみちゃん慢性なんで。
それ石原さとみがでしょ。
そうです。あ、出てきた、かわいい。
まあまあね、そうなんですよね。
いや、私は好きです。
うん、いや、だから僕らもこの前の話では、あのキャラクターはなんだかんだ言ってありなんじゃないかって話をしてたんですけど。
あり、全然あり、ありです。はい。なしですかね。いや、私、あの、ちょっと、なんか、海外の感じが入ってるのがいいなって私は思いましたけど。
なんか、あの人だけ、やたらと漫画的キャラクターな感じがするんですけど、
はいはいはい。
改めて、シン・ゴジラ弾いてみたら、すべてが漫画的やなっていう感じやから、
はい、ああ、そうですね。
そういう意味では別に浮いてないんじゃないのって話をしてたんですけどね。
はいはいはいはいはいはい。もう私は好きですね。
なんか絶対石原さとみイオンの CM 出てるからチョイスされてるよな、みたいな。なんか逆でやってるんじゃないかなっていう節もあるかなと。
ああ、なるほどなるほど。
当て書きなんじゃないかっていう。
ああ、そうですね。でも石原さとみさん以外だったらできたのかって言われると。
確かに。
うん。
僕キャラクターとして誰が好きかな。
いろいろいましたけどね。
いや、だから、まあまあ、まあ、そういう意味ではプラントで働いてたサラリーマンのヘルメットかぶったおっさんやったんですけど、メインどころで言ったら誰やろうな。
はいはいはいはい。
好き。
はいはいはい。
意外とね、僕がそのキャラクターを好きかどうかって別に今回の作品に限らずいろんな漫画とか見てても思うのが、友達になれるかどうか、友達になりたいかどうかなんですよ。
ああ、なるほど。
そうなると、今回の主要登場人物たちって、
はい。
なんか全員めんどくさそうな感じがして。
ああ、庵野監督っぽいですよね。
庵野監督のいろんな要素がそれぞれのキャラクターにこう、
はいはいはいはい、
分担されてるような感じじゃないですか。だから、実際日常生活で付き合ったらめんどくさそうやなと思うと、友達になりたいかと言われると、遠くで見てる方が楽しい感じなんですね。
はいはいはい。
そういう意味では好きなやつって誰やろうな、はいはい、どいつもこいつも、あ、足で言うなら、
はい、
あの、臨時大統領やった。
あ、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。ラーメン伸びちゃってる人ですよね。
そうそうそう。なんか仕事できなさそうな感じなんですけど、あの、はい、ものは分かってそうやなっていう感じの。
はいはいはいはいはい、はい。
あの人好きです、
ね。人気ありますよね。私の周りの人もあれ好きって言って
た、ね。だからね、分分かってそうなんですよ、自分の。
はいはいはい。はいはいはいはい。
自分の分を分かった上で行動してるんだなっていう感じがすごい。
困るよ、みたいな感じの。
そうそうそう。だから自分一人で何とかしようとするわけでもないし。
はいはいはい、
何かを背負ってるんでしょうけど、そんな背負い切るわけでもないんですけど、
はいはいはい、
分かってんなみたいな感じ。
はいはいはいはいはいはいはい。 ゴジラなぁ。なんかクライマックスの、なんかもう、もはや絶望みたいなシーンとかも、私はすげえもう、もう面白かったんですけどね。
そうです。僕らも
はい。
みんなそれぞれ好きなポイントちゃうから、じゃあ共通する好きなポイントどこかっていう話をしたときに、やっぱ一番最初に上がったのが、
はい。
マジが放射線で焼かれるシーンやったんですけど、ね、
もう、あれ、ここからどう収集つけるんだみたいな。で、なんか次のカットで、テレビ画面に何人死亡みたいな、うん、主要人物が全身出るじゃないですか。マジでみたいな。
マジでって思ったんですね。
死によったわ、みたいな。
めっちゃ素直に楽しんでる人ですね。
素直に楽しんじゃう。いやー。
実際あんな風だってどうします？名古屋さんは東京のどこに住んでるんですか？
私は練馬区です。
あ、じゃあ都内じゃないですか。
そうなんです。やばいですね。
いや、あの状況下になったらどうなるんですか？
え、速攻逃げますね。
でも逃げるって言っても逃げるとこないでしょ。
死んじゃう。
そもそもゴジラがどこ行くか分からへんしね。
そうですよね。私もあの団地のマンションでしたっけ、早く逃げてよってすると、早く逃げろやってす
ごい。あの、家族たちね。
そうそうそうそう。
なんか、家具にあーってやられて。
そうそうそう。早くみたいな。逃げらん、いや、私絶対、いつもああいうシーン見て思うんですけど、私真っ先に死ぬわみたいな。
実際その、仮に、逃げろってなったら、
はい。
どのタイミングで逃げます？
え、もう最初の段階で逃げます。
あ、一応最初には行動するんですね。もともとしないんですね。はい、
逃げる逃げるってなる。
で、その逃げ先は、誰かの後についていくのか、自分で決めたとこに行くのか、どっちに行きます？
めっちゃ迷うなー。でもやっぱ情報に流されちゃうんじゃないですかね。私
みんながこっち行ってるから行こうっつって。
あ、行こう、そして死ぬ、みたいな。生き残るイメージが湧かない。
いや、実際そうなんですよね。あんな、正直、うんじゃないですか、あんな、生きるか死ぬかって。
そうですよね。ほんとそう。
で、その運を決めるのって、その時その時の選択と決断じゃないですか。
そうなんですよ。
僕も、ゴジラが来てんねやってなった時に、
はい。
まずこう、テレビをぼんやり見てしまうんだろうか、とかね。あのテレビでこんなことが起こってんにやって見てすぐに逃げれるやつおんのかなとかね、そういうの考えてるもん。
絶対ね、ツイッターとか見ちゃいますね。
そうそうそう。
今どうなってんだろう。
そうそうそう。もたもたしとったら、ね、意外と ゴジラの進行速度早いですから。
意外と早い。
意外と早いですからね。
いやー。怖い。めっちゃ普通に楽しんじゃってるな。あ、でもなんだっけな、ちょ、作家らしいこと今ないかなってちょっと思った時、別になかったんですけど。
ないんかい。
なんかよく。
ひねり出してくださいよ。
そう。なんかのコメントで、マスコミが描かれてないのが残念だったみたいなコメントが拝見して、うん、で、一応、なんか、シナリオのルールで、マスコミを出さないみたいなルールがあるんですよね。
なんで？
そう、それはなんか内側で起きてないと観客は感情移入できないので、
うん、
外の世界、なんか第四の壁って呼んでるんですけど、
はい、
それを描いてしまうと、もうどこでも起きている事件になってしまうから、
はい、
なんかこう、緊迫感が薄れてしまうみたいな。
なんかフィルターがかかってしまうところですかね。
そうです。なんで社会派ドラマを書くとき以外は、
うん、
マスコミは出してはいけないってルールはあるんですけど、
それ
を忠実に守ってるなーっていう感じはしました。
面白い。そんな話だと、二つ三つ報道欲しいです。
なーい。
ちょっと。ちょっと。
ない。そうですね。だからあえて出してないんだな、とは思いました。
なるほどね。はい、確かに。いなかった。
そう。
いつもならいる奴らがいなかったですね。
そう。なんでまあマスコミ関係者の人たちは、あれいないんだってちょっと残念だったみたいですね。
ニュースはありましたけどね。
そうですね。
確かに取材は、うん、あんな政治家とかに取材が来てもええものやのに。
そう。だからまあ恋愛嘘と一緒でそこもあえて配慮しているのかなと思いました。
となると今回描きたかったものは何なんですかね、シン・ゴジラが。
なんなんですかね。
僕らはこの前出した結論としては、
はい。
庵野監督が単に面白かっこいいところを入れたかっただけの映画っていう結論が出たんですけど、特に何も考えてないのではないかっていう。
ああ、なるほど。
実は。実は。
実は。
実はこれかやったらかっこいいんちゃうかっていうだけでやってんじゃないかなっていう。
はいはいはい。いや、でも、まあ、庵野監督が面白いと思ったものは面白いんでしょうから、いいんじゃないかなっていう感じはしちゃいますけど。
まあね。
まあでも知り合いと話していたのは、まあこの映画が日本でヒットしてよかったよねっていう話はしました。こういう映画が作られて、これがヒットしなかったら、やはり、うん、この先ないから、ゴジラはヒットしてよかったっていう。なるほど。まあ、海外ではいろいろあるみたいですけど、やっぱりなんか日本って、なんかこの日本の国民だからわかる内容みたいな感じだったじゃないですか。
うん。
うんうん、なんでまあ、日本で受けたからそれでいいんじゃないかなって私は思いますけれどもね。
なるほどね。
いやー、もう一回見たい。
最後のあの、最後のあの、尻尾のとことかどう思いました？
尻尾のとこ？
なんか尻尾の先からなんか出てきそうな感じで終わっていったじゃないですか。
はいはいはいはい。もう勘弁して
ー楽しんでますね。
そう。
素直に楽しんでますね。
素直に楽しんじゃった。なんかあの、そうそう、あ、そうそう、いいシーンだと思ったのが、うん、成功して、うん、みんなが、やったーってならないじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そう、静かにこうね。
はあ、そう、
ほっとしておりました
。あれいいなーって思いました。そうだよ、そうなるよね、みたいな。
だからね、ああいうところが、日本人的なところかなと思うのが、まあ、ぶっちゃけ、あの、デスマーチ終わった後とか、
はいはいはい。
徹夜明け時の時とかじゃないですか、あったって。
そうそう。
なんか、
終わった。
はぁ、終わったみたいな感じで。ああいうのがこう、日本人の感性に響くのかなっていうのは思いましたけどね。
ああ、そうですね。それ
誰もが持ち得る日本人の社畜としての気持ち、社畜としての共感、悪く言えば社畜としての共感性やと思うんですけど。
はいはい、はい、はい。そうですね。あそこ海外だったらきっと USA みたいになって終わります、ね。
我らがとか、国がとか、ヒーローがみたいな感じになりそうですけど。みんな頑張ったよね、みたいな感じでこう、終わるっていう。
他なんかあったかな
ぁ。ゴジラが、あの、カチコチに固まった後、どうすんねやろうとか思いませんでした。あそこら辺付近の街どうすんねやろうとか思いませんでした。
そのままあるんじゃないかな。
どうすんのかな思って、あんな、近隣の住居とかどうすんのやろうとかね、めっちゃ思ったんですけど。
確かに。
いや、土地安くなるやろうかとか。
でも、放射能残ってるし、みたいな。
でも一応なんかあの、都合よくなんか薄くなっていくって言ってましたよ、なんか。
ああ、確かに。でも怖くて住めないですよね。
そうでしょ。いや、あそこら辺どうすんのやろうと思って。
はい、はい。
ゴジラを中心になんかすごいこう、ね、放射状の街並みとかにもなるんかなみたいな。
はいはいはいはいはいはい。囲っちゃうんじゃないですか。
ああ。でも結構ゴジラ高いですよ。背高いみたい
な。なんか、掘ったで小屋みたいな。
ほらもうなんか太陽の逆にいる地域の人めっちゃ日陰じゃないですか。
日照圏が。なるほど。
そう、官僚たちの描かれ方とか、あの、はい、自衛隊の命令系統の描き方とかってどうなんですか？
はいはいはい、あれってなんかどうなんでしょうね。本物っぽいのかっていうと私はちょっと知識がないんでわかんないんですけど。
なんかやたらリアルやって話を聞きましたけどね。
へぇー。
ああいうのって、ま、言ったら男の子が燃えるポイントなのかなと思うんですけど。
私もめっちゃ燃えてましたけどね。
あ、そうなんですね。
おぉ、ああ、おぉみたいな。なんかいちいちこう指示を仰がねばいけない感じのところ、すごい熱かった。そしてあの辺の人たちが一気に死んでしまったっていうのがまた衝撃みたいな。
まあそうですね。頑張ったから生き残れるわけでもないって。
無情な感じ。死んじゃった。しかもバックでチラッとするだけみたいな。そうっすね。 いやー、怖い。怖い。
まあ実際怖いですよね、うん、なんか。まあまあ災害ですから。うん、しかも、動く動物の災害ですからね。
そうそうそう。
やっぱ自衛隊たちがね、戦車を川に並べて、撃て撃てっていうボムを撃つのに、こう、まあ、効かないわけですよ、当然のように。
そうですね。
だからといってね、仕事やから辞めるわけにもいかへんし。
はい。
頑張ってるなと思いながらこう見てたんですけど。
はい。
任務に忠実やな、自衛隊はと思って。
はい。
なんか、自衛隊のこと悪く言ったらあかんねって思いましたけどね。頑張ってんねんで、と思って。
そうですね。
こういうね、有事の際には最前線で戦うのは自衛隊やぞ、と思いながら。
ああ、そうですよね。おじいちゃん、おばあちゃんが逃げ遅れて撃てなかった。ああ、なんかそういうシーンがすごい印象に残っています。
まあ、それでも別にね、おじいちゃん、おばあちゃんをこう、恨むわけでもなく、まあ、国民を守るのが我々の任務ですから、みたいな感じなわけですよ。
そうそうそう。
だから、ああいうとこがね、あそこまでその職業に準じられるんかっていうね、自問自答してしまうんですよね、僕が見ててね。
ああ、なるほど。
つらっと思うんですよね、逆にね、それがね。
はい。
俺そこまで頑張れへん。絶対あのじじいばばあ、ドキボケって思ってないわ、と思って。はい、ドキやって。
生き残ったのかな
ぁ。それもまだわかんないじゃないですか、そのね。そこでこう、見逃したからといって、じゃあその後、あの人たちが平和に生き延びられるのかっていうと、また別の話だしね。
そう。
だからそういう意味では、なんか僕をやったら、心の中で、はい、ドキボケって絶対思うやろな。ラゴリさん的には誰、どのキャラが、石原さとみ以外ではどのキャラが好きなんですか？
市川さんが演じた大人気じゃないですか。
はいはい、
あれど忘れしちゃった役名。
名前忘れましたけど、ちょっとヘンテコリンな女の人ですよね。
そう。あの人とかも好きでしたが、私また名前が出てこない。あの人ですね。あれしか出てこない。ヘンテコチームの、なんか、そんなわけないじゃん、みたいな感じの人。全然わかんねえ。
男の人ですか？
あ、そうです。
ちょっと反対意見とかたまに言うんですけど。
あ、そう。
いましたね。何やってたかめっちゃ俺も忘れてもだけど。
はい、私、ああいう人たち好きなんですよ。なんか私自分が外れられないか、はめ外せないんで。
なるほど。
はい。
でもそんな、演劇やってたら、あんなやつおったら、ムカつくでしょ。
ぶん殴るかもしれない。
舞台とか練習とかしてるときになんか、あんなやつ
だったら。いや、でも逆に羨ましくなっちゃうんですよ、ね。なるほどね。なんでこの人こんなクレイジーに振る舞えるんだろうって。
なるほど。
A型ってそうなんですよ。心の中で憧れを抱いてしまうんですよ。
脚本家集まれてミーティングとかやってる最中にね、みんな真面目にやっとんのに、あんなやつおったら。
いやー、でもちょっと、これ、でも言っちゃうと、聞かれないか。まあまあ、クレイジーな人たちが多いんで。まあ正直、なんかみんな、クレイジー。
あ、そうなんですね。どんな感じで進むんですか？実際、会議って。言ったら、今回のね、まあ何回も言いますけど、はい、ああいう会議のシーンとか、はい、例えば物事がなかなか決まらないとかっていうのも、はい、まあ、サラリーマンとかでも結構経験してる人いると思うんですよ。なんか、
まあ、会議は、
そうそう、無駄な会議。
進まず。
そう。ああいうのも、まあ、あるあるやとは思うんですけど、日本人あるあるやと思うんですけど。
はい。まあ、実際いや、あんな粛々とした感じじゃないです、
ね。あ、そうなんですね。
なんとかだな、いや、なの、いや、ギャーみたいな。
わからへんもん、なんか。
わからん。途中で発狂し始めたりしますよ、なんか。うん、
誰かまとめる人とかいるんですか？
いや、最終的にプロデューサーがまとめますけれども、うん、それまでは割とみんなクレイジーな感じ、ね。
議事録とか誰か撮ってるんですか？
あ、一応撮ってますね。残せる発言はそんなないです。なんか、なんで意外とこう、事件は会議室で起こりっぱなしですよ。です。なんでシンゴジラの会議シーンなんか美しいと思います。進んでないけど。
そうですね。進んでない。言ったら何て言うんですかね、僕の目から見ると、その、 粛々と仕事をする奴らの物語なんですよ。
はいはいはい。
何かを、何か突発的なアイデアで何かを生み出すわけではない。
ああ、そうですね。
だからまあそういう意味では、創作者の物語というよりかはサラリーマンの物語やなってめっちゃ思ってしまいますけど。
ああ。それはそうかもしれない、うん。そうですね。クリエイティブなことは特にして
ない。そうなんですよ。そういう意味でクリエイティブな目から見ると、ああいうのはどうするんだろうとか思って。
かっこいい。
あ、かっこいいんですね。かっこいいんです。
まずスーツ着てる時点でかっこいい。
確かにもうみんな私服ですもんね。
だらーみたいな。
サンダルでも OK ですからね。
全然 OK ですね。はい。
なるほどな。あ、確かにそういう意味では、そちら側から見ると、まあ、日常ではないですよね。
そうですね、そうですね。うん、
なるほどな。
先日はどんな話をネタにされたんですか？
いや、まあ似たような、今、まあ、話してるのと似たような話ですね。おのおのどこが盛り上がったのかって話と、
はいはい、
まあ共通して盛り上がったのは、やっぱ街破壊されるシーンいいよねって話と。
ああ、はいはいはい。やはり、みんなそこは思うんですね。
うん、まああれって、なんやろう。なんか安い言葉ですけど、映画ならではやなっていう。
あ、はいはいはい、
久々にこう、なんやろ、作り物を見て、わー、はい、わーって思った感じがすごいしましたね、なんか。あーって思った。
おー、はいはいはいはいはいはいはいはい。今年のなんか映画界、豊作すぎて、ナンバーワンが決めづらい。でもなんかそのゴジラファンの人たちってこの今回フル CG だったのはどうなんですか？どうなんですか、
ね、どうなんですかね。僕はてっきりあれ CG やと思ってなくて、あれ、
あ、
特撮にすごい表現を似せた CG やったみたいで。
はいはいはい。
なんかすごい最初見た時僕単に特撮やと思ってたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あえてチープな感じで作ってたんですよね、CG を。
はい、はいはいはいはいはいはいはい。
あれは結構僕の周りでは評判は良かったですけどね。そういうなんつ
う
の、特撮ファンからすると、あんまりリアルに作りすぎるのもどやねんっていう人もいるし、人の手で作った特撮としてのリアルさを追求してほしいみたいな人もいるわけですよ。
へー。
そんな中、いい絶妙な加減の表現をしていたっていう話は聞いたことがありますね。
へー、そういう見方するんだ、面白いですね。う
ん、まあ、僕もそこはちょっとわかんないですけど、
まあ、
言ったゴジラファンって言っても、そのゴジラファンでもすごい細分化されてて、ゴジラのここが好きみたいな人がたくさん枝分かれするわけですよ。
へー。
で、それを包括するこう特撮ファンっていうのも、特撮ファンという一括りであるけれども、はいはい、やっぱこう細分化されていってますから、まあ、それぞれの意見が、ここそれぞれあるから、今回はなんかすごいたくさんの人が、たくさん感想を言ってるんだなってめっちゃ思ったんですけど。
面白
で。従来やったら、ね、そういう特撮系統が好きな人しか響かなかったものが、今回はこう一般の人にまでこう波及をしているっていうところが、まあ、前回の話、前回僕らが話した時には、その、日本人向けの日本人オタク向けの映画だから
で、はいはいはい、
かなみたいな話をしてて。なんかさっき名栗さんも言ったように、こう、日本人に受けてるからいいじゃないですか、まあ、そういうところで、
はいはいはい。
外国ではね、あんまりこう、受けない、わからないところが多いんでしょうけど。
はいはいはいはい。
日本人あるあるをすごい描いてるなっていう。
はいはいはいはいはい。確かに。そうですな。そうなんですよね。なんでこのゴジラじゃなかったら見に行ったかって言われたらちょっとハテナなんですよね。ま
あ、普通の怪獣映画として、ね、好きな人が好きみたいな感じで終わってたかもしれないですね。やっぱりその、話題になって見に行くっていうのがまず珍しいじゃないですか、ここ最近で。
そう。
僕も言っても最初はもう DVD でええかと思ってたんですよ。
はいはいはい。
どこまで話題になるんやったらちょっと見に行かなあかんなと思って。
そうなんですよね。私も見に行けって言われなかったら見に行かなかったかもしれない。うん、やばいぞっていう話は、やっぱり、方々から、来ましたもんね。
うん、ただ、みんなやっぱりね、そのやばいぞとか言うけど、そのやばい、どこをどうやばいと思ったのかっていうのは、意外とみんなが細かく喋ってくれないんで、そういう話は本当は聞きたいんですけど。
そうですよね。なんでしょうね。はいはい。なんだろう、そこを、と普通他の映画見た時って、ね、語れるんですけどね、うん、なんでゴジラって
しかも別にね特にゴジラファンでもない人ですら 今回は、ね、すごいとか言ってるわけですから。
はい。なんだろう。
そういうところが興味深いですけどね、僕は。実際、ナグルさんがゴジラじゃあ脚本任せますって言われたらどんな話にしますか？
死ぬ。
いや、誰がよ。
どうですかね。
じゃあ、渡辺くん、ちょっと怪獣の映画を脚本書いてくれたまえよって言われたら。
おまず研究に1年くらい費やす。どうだろう。すごい悩みますね。
今回ね、その日本のゴジラが、まあ作られた、まあちょっと何年か前にはこう、ハリウッド版ゴジラも作られてるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あの時なんかも完全にゴジラ、怪獣プロレスとしてのゴジラやったし、
はいはいはい、はい。
そのアメリカの軍隊の中でもヒーロー的な人がいて、そいつ頑張るみたいな話でしたから。
はいはいはいはいはい。USA。
USA。まあ家族、ラブ、俺は家族を守る、みたいな感じの。
はいはいはいはい。
だから死ねない、死ねない、みたいな感じの映画でしたけど。はい、そういったらまあね、描き方は様々だなって感じですけど。
はい、あ。書かない。これが面白かったか。おい、作家。
まあでも、今までの過去の性質で言ったら、まあ何人か死ぬ、主要人物殺していくでしょうね。
そうですね。皆殺しにしますね。だから私最近よく、母皆殺し、皆殺しみたいなこと言ってますね。もう仕事だと皆殺しってないんで、なかなか。
もしかしたら最後は誰も生き残ってないエンドかもしれないですね。
あー、やりたい。皆殺しエンドとかやりたいですね。仕事じゃできませんけど。
だってモノクロームパレード皆殺しエンドでやったじゃないですか。
あ、懐かしい。いや、皆さん、隠れエンディング探してくださいね。まだあるか知らないけど。
そんなあるんすか？
知らないんですか？
僕聞いてないですよ。
あれ、まあ、いっか、もう言ってるしね。皆殺しエンドは、うん、普通に聞くと皆殺しエンドですけど、
うん、
ホームページから、なんかちょっと仕掛けすると、真のエンディングがあるんですよ。うん、
そん、何年越しの初耳、それ。
あれ、書いたのあれ何年前だっけな。
だいぶ前ですよ。
おー、なんか、なんで、そこに、劇中に出てくる、私の今、うん、すごい遠い記憶を手繰り寄せて
ます。いや、あの時僕聞いたのは、リスナーがなんか意見くれたら、エンディング変わってたよって話は聞いたんですよ。
あ、そうそうそうそう。なんかモノクロの、ちょ、今脱線しちゃいますけど、ここまで聞いてくれた人にのサービスとして、モノクロのテーマが、運命は変えられるか、みたいなところがあって、うん、リスナーの皆さんに、登場人物たちの運命を変えてほしかったんですよ。
そうそう、そこまでは僕聞きましたよ。
そうそう。なので、頑張れば変えられるんですよ。
うん、
で、頑張った結果、ホームページにあるキーワードを入力すると、うん、真のエンディングが見られて、主人公たちを救えるんです。
知らんかった。
ぜひ頑張ってみてください。
今から謎解きせながら、ちょっと答え教えてください
よ。そうですね、あれあれ、あれです。なんかみんながパスワードを持ってるじゃないですか。うん、キーワードか。あれを全部入れると、出てきます。
せやん、今でもホームページあるのかな。
あるはずですよ。多分問い合わせフォームとかに出れば返事来るんじゃないですかね。そしたらみんなご存命してます。
そんなことがあったんや。知らんかった。
それが真のエンディングです。ぜひ探してみてください。なんでそうすると、皆殺しエンドだ、すごいって言われてるんですけど、いよいよ全員来てるよって私は思っております。
そやん、ホームページないやん、ちょっと。
ウィーなんか、メールすれば音源だけくれんじゃないですかね、多分。
持ってないんすか、ちょっと。
ないんすよ、私も。遠い記憶すぎて。そうですね。なんで、もし聞いてる方がいたら、新エンドを探してみてください。
まさかの、何年越しやねん。だいぶ前ですよ、あんな
もん。もういいじゃろっていう。なんか配信直後だって言っちゃうとつまんないんで。でも結構たどり着いた人はいるみたいですよ。
そうなんや。僕はもう、単に、 ダウンロードしてくる音源を享受してるだけの人間ですから。
何でしたっけ、あの、最終回の最後に、なんか、なんてセリフか忘れたけど、なんか入るんですよ。それがヒントなんですよね。
僕はもう運命を変えるまでもなく流されたまま死んでいきましたけど、ね。
運命を変えてください。
はい。まあまあ、そんな、まさかの、そんなネタバレを聞けるとは。
ウェイ。ありがとう、ゴジラ。
じゃあ、運命変えれるわけですからね。ゴジラの脚本変えてもみんな死なないかもしれない
です、ね。あ、そうそうそう。全員ご存命するかもしれません。
怪獣ものとか興味あるんですか、怪獣って。
いや、全然興味なかったんですよね。なんか、そうですね。書こうと思ったことはないですね。
怪獣ってすごい特殊やと思うんですけどね、存在としては
。はいはいはいはいはい、はい。なんか多分私書く前にその怪獣は何なのかってすごい。
そうでしょ。そうそうそう。
考えなきゃいけないので。
そうそうそう。なんか、日本の特撮文化として怪獣ってなんか前提としてもうすでにあるけど、よくよく考えたら何なんて話じゃないですか、怪獣って。
はいはいはい。あ、そうだ、思い出して、なんか、このシンゴジラの世界って確か、なんか、今の、なんか私たちって怪獣って言われたらすぐイメージできるじゃないですか。うんうん、その怪獣っていう概念がない世界なんですよね、確か。
なんかその怪獣を世間に浸透させたのはそのつぶらやエジアっていう話でね。
はいはいはいはい。
そっから特撮の文化始まってるんですけど、そういう歴史がない日本っていう設定らしいですよ。
そうそうそう。面白いですよね、それ。
うん、そういう状態でね、見たら、
なんでこれはですよね。
でっかい、よくわからない生き物なわけですよ。
怖え。はいはいはい。
でも、ね、それを、そんな話をしようと思ったら、そもそも、そいつ、なんなんっていうね、うん、なんか話になるでしょ。なんか、その、なんやろ、幽霊とかでもないし、なんか、思ってたか、あとちょっとモンスターとかちょっと違うじゃないですか、なんか。
はいはいはいはいはい。
なんなんって話で。
はいはいはい。そら怖いわ。
ね、でも、でっかい象とか、でっかいライオンとかでもないし。
はいはい。気持ち悪いし。
そもそも考えたら、あいつなんやねんって話ですよね。
怪獣か。いやー、怪獣ね。怪獣
な。変な存在ですよ、考えたらね、怪獣って。
いやー、怖い。もう大きいから怖いです、そもそも。
まあ、実際ね、なんか、どっかのワンシーンでこうね、逃げ惑う人たちの頭上をゴジラの尻尾がブワーって。
そうそうそう。うわ、無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理ってなった。
考えたら、間近で見たら尻尾ね、だけでもどんだけ何メートルあんねんって話で。
いや、やばいですよ。
大豆がちょっと気まぐれでバシーンってやったらもうそこら辺俺やと死にますからね。
そうそうそうそうそうそう。いやー。
どんだけダッシュしても逃げ切られへんやろっていう。
そうそうそう。いやいやいや。いやー。
まあそろそろちょっとね、結構いい時間になってきましたから。
ダメ。
最後になんか、いい言葉で締めてもらっていいですか。
さとみちゃん最高。
もう最悪や。最悪や。
いや、まあ、次誰がゴジラを、作るのか、すごい楽しみですね。
なるほど、
ね。この後に、こんだけハードル上がっちゃって誰が作るんだろうなっていう。
次作るとなったら続編になるのかな。
いや、続編じゃない方がいいんじゃないですかね。
まあ、続きになったらこっち強ザメじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。いや、日本映画やばいなって思いました。うん。
まだまだ頑張りますね。
そうですね。庵野監督ありがとうございます。
なるほど。じゃあそれを最後の言葉として。
はい。締めたいと思います。ごめんなさい。
まあそんな感じの名栗さんですけども、まあ何かこうね、はい、皆さんに告知できるような情報があれば。
そうですね。じゃあ、舞台の告知とかしようかな、と思います。ぜひぜひ。はい、現在、声優の松井直子さん、 が、事務所を持ってらっしゃる、アップ&アップスさんっていう事務所なんですけれども、
はい、
そこの声優事務所さんが来年、舞台をやるんですが、そこの脚本と演出を担当しております。本番は来年の1月24日火曜日、1日こっきりなんですけれども、
そうですね、タイトル、
そうなんです。そうなんです。なんでやねんって言われると、それちょっと大人の事情でお察しください。なんで、タイトルはプロメテウスの食材という、ちょっとシリアスなサスペンスの舞台、1時間40分ぐらいをやらせていただきます。チケット発売は11月の1日からホームページで、
はい、
公式のホームページがあるので、そこから、うん、チケット買えますので、ぜひ見に来ていただければなと思います。ちなみに劇場は、ザ・高円寺の2、っていう、うん、高円寺駅にあるとっても綺麗な劇場なんですが、そこでやりますので、ぜひお時間ございましたら、お足を運んでいただけると幸いでございます。舞台次いつやるかわかんないので。
キャパどれぐらいなんですか？
キャパ250、300ぐらいですね、うん。はい。で、2回公演しかない。昼と夜しかやらないので、ぜひお時間見つけてきていただければなと思います。昼にはゲストで松井直子さんも出演されます。
う
ん、はい。って感じですかね。
ちょっとその、お話の触りを聞かせてもらいましょうか。
そうですね。あらすじとしましては、ある中学生の3兄弟がいるんですけれども、お兄ちゃん、うん、主人公、次男、で、末子の妹っていう三兄弟がいるんですが、主人公が中学の頃に、お兄ちゃん10個上なんですけれども、うん、ちょっとしたことで喧嘩をしてしまって、その長男が失踪してしまうんですよね。
うん、
で、主人公は自分のせいだって責め続けるんですが、まあ、高校生になって、あるパーティーに、参加することになるんですが、そこが、まあ、いわゆるテロリスト的な人たちに占拠されちゃうんですが、そこのリーダーとして現れたのが、失踪したはずのお兄ちゃんだったっていう話です。なんでこんなことを起こしたのか。で、パーティー会場に集まった人々の、てんやわんやな物語って感じで。
お兄ちゃんは、喧嘩したからテロリストになってしまったんですか？
かもしれないし、そうじゃないかもしれない。そうですね。今回特殊な、キャスは12人でダブルキャスでやるんですけども、うん、結構挑戦的な作り方をしているので、その辺も楽しんでいただけるといいかなと思います
。仕掛けがあるんですか？仕掛けが。
そうですね。あとは、なんか今回結構俳優に任せているところがあって、キャラクター造形とかももう本当、班によって全然違うんですよね。解釈とかも任せているところがあって。なんで今俳優陣がグーってなってますけれども。
そういうの好きですね。なんか追い込ませるの。
S じゃないんですよ。
追い込ませるの好きですよね、なんか。
ただだけ、せっかく、ね、脳みそが12個あるんで、私1個の脳みそより12個使った方が面白いんじゃないかなって思うんですよ、ね。
結構それは名言ですよ。
わお。そうなんです。なんで俳優陣は今、にーってなってますけれども、うん、その分いいものができるんではないかなと思っております。はい、
なるほど。まあ本当、ちょっと関西でもね、なんかやってほしいですよね。
関西とか行きたいですよね。めっちゃ売れたら。めっちゃチケット完売したら。
めっちゃチケット完売してくださいよ。ぜひ関東にお住まいのね。
そう、関東にお住まいの皆さん、2000円です。
安い。
2000円、そう、お安いと思います。多分。うん、いい時間だと思っていただけるように、制作中でございます。
はい。
はい。で、
まあ、その他で言えるようなことは、
そうですね。いろいろ仕事でやってますけれども、うん、まあ、ツイッターとかブログ見ていただければ随時。なんか、いろいろやったけど、今、忘れちゃった。
忙殺されてますね、日々を。
もうちょっと私、カレンダー2012年で止まってるんで、めくらないまま4年経過してしまった。
いやー、まさに最後、狭さ最後出てもらった時を、
そう
皮切りに忙しくなってますから。
もうちょっと意味がわかんないしね、最近。
いや、まあね、まあまあまあ、まあ、忙しいことも、良くもあり悪くもあり、まあ良いですよ。まあね、暮らしていけてるならば。
はい。まあ、働けるうちにバリバリ働きたいと思います。はい。はい、来年もいろいろやるんで、都度告知できればなと思いまーす。
カロリアもいつか復活する日が。
カロリア、私が、今がその時って時にバンで復活するんで、皆さんがすっかり忘れた頃に復活しまーす。お楽しみに。
まあそこはぜひ観測していきましょうというところで。
そうですね。はい。おかげでください。はい。
まあそんなとこですかね。
はい。
いや、まあ、ほんとね。ためになるお話をね、もう今回は。
やばい、めっちゃ文句来たらすみません。
いや、まあ文句は来ないでしょうけど。
みんなお手柔らか
い。はい、また、じゃあ次はね、また別の何か聞きたい話があったらまたお声掛けしますんで。
そうですね、一つよろしくお願いします。
君の名はの話をちょっと今度はしてもらいましょう。
あ、君の名は、私ちょっといろいろ言ったことがあります。
それはちょっと、あれじゃないですか。
言ったことがあります。
あ、そうですか。わかりました。じゃあ、僕が見た暁にはまた君の名は、ね。
ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ。
よろしくお願いします。じゃあ、まあ、とりあえず、時間なので、今回はここでお開きということにしましょうか。はい。
はい。では、はい、
お送りしたのは、ありがとうございました。
ございました。
またよろしくお願いします。
はい、です。
はい、久々にね、名栗さんと話してよかったですね。
ありがとうございました。
また、よろしくお願いしますというところで、お送りしたのは、沢田信也と、
渡辺名栗でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。